おりょうさんのいちご。おりょうさんは明治35年ごろ、久能村の竹蔵さんのところに嫁に来たのです。久能村は遠州灘に続く駿河湾に面し、後ろは久能山の前山の丘が迫ってくる間にある浜に沿って帯のように田畑のある村でした。竹蔵、おりょうの若夫婦は村の人たちと一緒に海で地引き網を引き、魚を取る明け暮れでした。取れた魚は二人が丹精して育てた野菜ともどもカゴに並べ、荷車に積んで静岡市内まで売りに行ったのです。久能から三里離れた市内に売りに行くのはお嫁さんのおりょうさんの役目でした。初めて売りに行った日は、おりょうさんは売り声を上げることができなくて、一日中黙って荷車を引っ張っていたと言っていました。そのうちにおりょうさんも魚や野菜を売るのに慣れてきました。取りたての魚、取りたての野菜はいかがですか？と呼んで歩くと、静岡のお屋敷の人たちや床屋さん、団子屋さんなどの商店がお得意様になってくれました。あんた久能から来なさったのかい？ずいぶんの道のりで大変でしょう。見繕って置いていきなさい。まあ生きのいいアジじゃない。小さくて天ぷらにしたら骨まで食べられそう。一かご置いていきなさい。今度でいいから干物を持ってきて。東京の学校に行った息子が帰ってくると、おりょうさんの干物って言われるから。おりょうさんは荷車に積んだ魚や野菜を売り残して持ち帰ることはめったにありませんでした。おりょうさんの魚と野菜の引き売りは荷車からリヤカーに変わり、自転車でリヤカーを引くようになるまで十数年続いていました。子供も5人生まれ、子供たちはおりょうさんが町で買って帰る駄菓子を楽しみにしていました。そんな明け暮れが十数年続いたある日、おりょうさんはお屋敷の奥さんに呼び止められたのです。おりょうさんの家ではこんないちご作ってないの？手に赤いかわいいいい匂いのいちごが乗っていました。甘くて少し酸っぱくって、病人に食べさせると病気が早く治る滋養のあるものなの。おりょうさんのとこで作ってくれたらどんどん買うから持ってきてね。はて、いちごね、これが一粒で5000もするのですか？おりょうさんは帰り道リヤカーを引きながら、いちごのことで頭がいっぱいでした。いちごが一粒で5000もするなんてね。明治の頃は5輪だった大福が大正の今は1000になった。キャラメルは一粒入りが5000。いちご一つでキャラメル一箱なんて。いちごを作って売れば魚や野菜よりずっと割りがいい。明治の終わりから大正の初めの頃、普通の家ではいちごを買うゆとりはありませんでした。牛乳やりんごやみかんでさえ買うお金がなかったのです。おりょうさんの子供たちも村の子供たちも、いちごといえば野原で見つける野いちごか、だいだい色の木いちごしか食べたことがありません。果物といえば、桑の実、川びわ、山桃、あけびなど、野山で採れるものぐらいしか口にしたことがありません。そんな時代だったのです。おりょうさんは家に帰ると竹蔵さんにいちごの話をしました。
そういえば、久能山東照宮の神主さんが、アメリカからいちごの苗をもらってきて山を開いて作っていなさると言ってたな。
あんた、神主さんに苗を分けてもらっていちごを作りましょう。
おりょう、何でも神主さんのいちごを食べた人の話じゃ、山いちごや野いちごよりずっと大きくてうまいと言ってたな。
二人は東照宮の急な石段を登って神主さんを訪ねました。 神主さんは話を聞くと、自分のいちご畑を見せてくれました。
お嬢さん、5月になったら分けてあげましょう。いちごの苗は5月になって収穫が終わると、つるが伸びるんじゃ。ランナーとか言ってな、つるが伸びたところに、新しい芽が出て根がついて、苗取りができるんじゃ。それを育てなさるといい。
お嬢さんは5月になると東照宮の石段を登って神主さんを訪ねました。いちごのつるの先についた新芽の苗を分けてもらったのです。お嬢さんは畑のほか久能の段々畑の石垣の間にも堆肥を詰め、そこにもいちごの苗を植えたのです。お嬢さんはいちごの苗をとりわけ大事に育てました。暑さの夏は水やりに励み、寒さの冬は霜よけに藁をかけて世話をしました。その年の暮れのことです。お嬢さんが石垣の間に植えたいちごが白い花をつけているではありませんか。それも一株だけではなく、どの株も白い花をつけていました。
父ちゃん、いちごに花が咲いてる。
そんなバカな。東照宮さんのところでは3月の終わりか4月になって花が咲くというのに。
話を聞いた竹蔵さんはお嬢さんのいちご畑を見に来ました。
見てみ、いちごに花どころかつぼみもついとらん。
父ちゃん、畑じゃなくて石垣の方に植えたのが、どれもこれも花をつけているのが見えるでしょうが。
あんれ、ほんとだ。久能は東照宮様よりずっと低いところだから、気温が高いから山の上よりは早く実るとは思ったが。お涼、これは石垣がお日様の熱で温められて育ちが早くなったんだ。
父ちゃん、どっちにしてもえらいことじゃ。お正月にいちごが出せるようになるなんて。
お涼さんは12月の間、静岡に魚や野菜を売りに行くときのほかは、石垣いちごの世話にかかりっきりでした。12月の終わりには、花は黄緑色の実から白い実になっていきました。形もいいし、大きくもなり、いちごは薄桃色になりました。年が明けて、松の飾りが取れる頃には、真っ赤に色づいたいちごが、石垣の間から垂れ下がるようになりました。お涼さんは、一番初めに取れたいちごを木箱に詰めました。12個も並べると箱はいっぱいです。その年、初めての引き売りは、いちごの箱が10箱です。お涼さんは、大きな箱に10箱のいちごを入れて、自転車の荷台にくくりつけ、静岡に行きました。まずは、お涼さんにいちごを作りなさいと言ってくれた、お屋敷の奥さんの家へ行きました。
奥さん、いちごが作れましたので、持ってきました。
まあ、これお涼さんが作ったの？よくできたわね。あら、まだお正月じゃない。温室作りのいちごだって出てないわ。
奥さんはびっくりしたり感心したりして、いちごを見つめていました。
お正月にいちごなんて、本当に珍しいわ。
ねえお涼さん、ちょっと待ってて。私、料亭に電話して聞いてあげる。
しばらく待っていると、奥さんがニコニコして出てきました。
静岡一の駿河亭さんが、あるだけ全部持ってきてくださいって。取れたのをみんな持ってきてくださいって言われたわ。
奥さん、ありがとうございます。
このいちごは、奥様に食べていただきたいと思って、初取りのを持ってきたのです。今日はお代はいりません。
お涼さん、それはダメよ。いくらになるかわからないけど、この一箱、1円でいただくわ。
と言われました。駿河亭では、勝手口でご主人が待っていました。お涼さんのいちごを見るなり、
こりゃ見事だ。全部いただくよ。
一つ味見をして、
いやーこれは上等だ。これからも取れたら上等なものはみんな駿河亭に持ってきておくれよ。
お涼さんはもうぼーっとしてしまいました。駿河亭のご主人は大きな一円札をパラパラと数えてお涼さんに渡します。
今日の分として20円で買わせておくれ。正月中は高い値段でもらうよ。
と言って中に入っていきました。お涼さんはびっくりしました。20円の売り上げを上げるのに1週間はかかります。そこまで売り上げのない時もあったのです。お涼さんの話を聞いて、竹蔵さんは畑のいちご苗をみんな石垣の間に植え替えました。お涼さんは東照宮の神主さんのところにもいちごを届けました。
石垣の間にいちご苗を植えて、太陽の輻射熱を利用して促成栽培とは、いいことを考えついたもんだ、
と褒めてくれました。大正から昭和に年号が移った頃には、お涼さんの家だけではなく、久能村はいちごの里として、石垣いちごの産地として、全国に名前が知られるようになっていったのです。